皆様こんにちは。ニュートンのゆりかご始まります。ニュートンのゆりかごは毎回パーソナリティが今話してみたいゲストと対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。今回のパーソナリティはスピリチュアルラジオというポッドキャストをやっておりますいくこが担当します。そして今回のゲストにはモーさんに来ていただいております。モーさん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。お呼びいただいて、あの2回目、
ね、2回目
いいのかなと思ったんですけど、ねね、いろいろ樋口塾のみんなにはお許しをいただいたので、
はい、
すいません、またもうかよみたいな感じですけど
嬉しいです。で、今回の収録はなんとアメリカのコロラドでリアル収録をしております。
はい、
はい、ではモーさん、簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、毎日お祝いしようを配信してますご近所系ポッドキャスターモーです
はいで、あの今回ですね、うん、モーさんをゲストにお呼びしてお話ししたかった内容は子育てについてです、うん、
はい、
私は2003年から6年間シンガポールに住んでいたことがあって、2004年に長女を、2008年に長男を出産しました。そして長女を出産した時に通っていた産後のヨガでモーさんとお友達になって、それ以来お互いの長女が18歳なので18年来のお友達であります。で、この夏はお互いが知り合った時赤ちゃんだった1人目が高校を卒業してそれぞれアメリカの大学に送ることになります。そして1人目の子育ては一段落ついたというところで、この子育てを振り返ってのお話をしたいなと思いました。また私たちはそれぞれシンガポールとアメリカで子育てをしているので、海外での子育てについてもお話できたらなと思います。それでは、はいはいはい、よろしくお願いします。じゃあですね、私がちょっと聞いてみたいなと思ったのが、うん、18年間の子育て全体を振り返って、はい、うん、それをよくある漢字一つにまとめると、
うわ、
何でしょうかと思って、でちなみに私はそれで何かなって考えると、うん、やっぱり楽しいの、
楽、お、楽の方、いや絶対楽じゃなかったから、楽はダメだな私は。楽、いこうちゃんは楽、うん、
楽、楽しいっていうことで、
方のね、楽ね、うん、
楽だったっていうわけではないけど、全体を振り返るとやっぱり楽しかったことが多いかなって
本当
思うんですよね。でもやっぱ最初の段階は、うん、まあ必死っていうのもあって、うん、必死の、うん、なんだろう、必みたい な
やらねばならないって感じあったよね。
あったあった、
ね、うん、そうだね。私はね、うちの子はね、やっぱり長女の方は、
うんうん、
今思うとそうだね、なんかね、最近ちょっとね、年が始まる前に一つの漢字をね、あの、うん、選んでたりするんだけど、
うん、
今年はね、溢れるって漢字を選んでて、うん、去年はね、満たされるって漢字だったのね、でね、その2つがね、やっぱりもうどんどん大きくなってる自分の娘を見ても、家族もみんなそうなんだけど、
うん、
その2つはね、どうしてもパッと思い浮かばっちゃうんだよね、浮かぶ、
うん、
で、そうだね、だからどっち、あふれるな方かな、やっぱり。で、娘のいつもね、笑ってるっていうかね、
うん、あのね、そうね、
本当にどこ行っても笑ってるから、だからあふれる笑顔という感じの意味であふれるかな。
モーさん自身も笑顔があふれますか、娘ちゃんのことを考えると
素敵な笑顔っていうよりはニヤニヤしちゃう方の笑顔かなふむふむ、よかったな、ニヤニヤみたいな感じかな、ね、
なんかその溢れるっていう感じをね、うん、思い浮かぶっていうのを聞いて、やっぱ思いが溢れるっていうのも今年はいっぱいあると思うんだけれども、
そうだね、そうだね、でもどうなのかな、もうなんか訓練してるって感じで、自分の中でこういうことが起こるのは当たり前だから、だからいつかは来る、いつかは来るっていつもや
っぱり、ね、それが来たっていう感じですね、
うん、そうそうそう、
うん、なんか今そういう風に話してるのは、日本のやっぱ大学でもね、うん、地方に住んでる人はさ、うん、ちょっと離れたところに子供たちを送り出すっていうのがね、うん、あるから、まあ、それを考えると同じ環境かもしれないけど、
そうだね、
アメリカに住んでるともう18歳で高校卒業した時点でもうちょっと親離れみたいなのが本当にあって、ねうんまあ、ただ私の娘はうちから車で15分のところの大学にね、うんうん、寮に入るとはいえ近くにいるんだけど、うんうんうん、もうモーさんは国を挟んでやっぱ子供を大学に送り出すわけで、うんうんうんうん、もう感覚としては全然違うかなって思う。
そうだね、うん、やっぱり、まあ、アメリカ人のまあ、主人になって子供が生まれたらっていう時その時ぐらいからいつかはそういうことになるっていうのを何かの時に区切りの時に必ずなんとなく考えてきたことだからあとうとう来てしまったみたいな感じでどうなるかなと思うけどまあ子供にもそういうことだから時差もあるし、うん、って言って用意はさせてきてるからね精神的にこう、うんうん、だからあんまり心配はないんだけどでもね、うん、始まってみたらギャーギャー泣いてるかもよ、
ね、それはもうあるかなって思いますねそうそう
だけど一個だけ言えるのはやっぱり今飛行機とかもすごい便利になってるから、うん、遠いとはいえ、まあ、1日か1日半以内には娘のところに飛べるっていう感覚があるから、うん、そんなに遠いと思わないようにはしてるのかな、うんうん、
なるほどなるほど、はい、なんか今回こうやって大学にね、うん、子供を送り出すっていう風になった時に、うんうん、私自分がね東京で育ったんだけど、うん、大阪の大学に行ったんですよ、
う
ん
う
ん、
そうなんだ
だからその時に母がついてきてね、うんうん、寮に1年間入ったんだけどその寮の準備とか、うんうん、必要なねもろもろのものを一緒に買い物に行って、うんうん、で大学の入学式があってその大学の入学式の後に母と駅でね、うんうん、電車側のドアがこう閉まるのでバイバイしたのね、うん、で私がホームにいてで母は電車に乗ってっていうなんかあの時の感覚を映像でもちゃんと覚えてるし、うんうん、なんていうその時に感じた感情とかそういったものをもともと覚えてたけど、うん、なんかもうちょっとリアルに思い出しちゃうの、うん、あの時のこと
そうかそ
うか、うん、なんか母の立場になったんだなっていうか、うん、
そうかそうかそうか、そうね、うんうん、どうなのかな、うん、だからどうなるかわからないけどもう一応ねもう半年前とか1年前から2人でもうあと1年なんだねとか言ってでなんか涙をする2人で なんかね涙をしてたりとかもしてて、ねうんまあ、そんな頻繁ではないけど、ね、でもだから十分お別れもしたしもうね一緒にできることも限られてきてるしねこう、うん、興味のね先が違うから関心のね
確かに、うん、なんかその子供たちがね、うん、初めて会った時は赤ちゃんだったわけで
本当だよね
その一人目の子育ての時って赤ちゃんの時ってどうでした、うんうん、さんどういうなんかこう、うん、気持ちっていうか、うん、こう心構えっていうかそういうので子育て向かってった
う、ねうん、私子供が本当に欲しくて、うん、なんか子育てってしたくて自分でやっぱり、うん、だから前も言ったかもしれないけど年齢も言ってたから、うん、もしもできなくってもしもうちの主人と結婚するんであれば、うん、やっぱり子供がいないと一緒にねいや一緒にできることがないとね、うんうんうん、なかなか難しいかなっていう感覚が私があったから、うんうん、結婚する前からね、うんうん、だから自分の子供ができようが、うんうんまあ、もし結婚するんだったら養子をもらってでも一緒に主人とこう育てていきたいねっていう話をしてたのねもともと付き合ってる時から、うんうん、だからできた時はすごく嬉しくってもうねその嬉しいのの延長だったね、うんうん、子育てはね私楽しかったよね、
うん、楽しそうだったよね
そうなの楽しそう
だった思い返してみるとね、まあ、私もあの楽しいという感じを選んだものの、うん、長女が生まれる時は、うん、楽しむっていうよりもその時ちょうど27歳だったのね、うんうんうん、まだ今から考えれば27歳なんて子供じゃな い最高のことをやってあげたいとかなんかそういう風に思ってて、うんうんうん、あるねなんか子育て本があって、うんうん、それをなんかバイブルみたいにして、
う
ん、やんなきゃっていう
あそうそうそうそれはあるね
やんなきゃいけないみたいなところがすっごい強くて一人目の時は、うんうん、だからねなんかめちゃくちゃ必死だったしそれだから逆に赤ちゃんに優しいはずの子育てが、うんうん、なんかすごいきついものだったんでその時はねきつい印象はなかったんだけど今思い返すとすごいきつかったし、うんうん、神経質に子育てしちゃったなっていうのがあって、うん、下の2人と比べると長女は神経質な子になったなって思ってる、うんうん、
本当 本当、うん、やっぱりそのやらなきゃいけないっていうのはあったよね。私もね、この子をちゃんと育てなければいけないとか、あとココちゃんちはどうだったかな、旦那さんがいないことってなかったっけ、そんなには。
あ、そんなにはなかった。
うちは結構いなかったから、うん、1年の3分の1ぐらいはいなかったから、もう自分でやらなきゃいけないからって言って、やっぱりちょっとプレッシャーっぽいのはあったけど、うん、そういう辛い一日の中でね、うわ、うんうん、うわ大変、この子も本当泣きじゃくってどうするのっていうのはあるんだけど、うん、バギーに、バギーっていうの、うん、ストローラー、うん、日本語で言うと最近はなんていうの、
ベビーカーかな、
ベビーカーだ、ベビーカーに彼女を乗っけて、うん、押してる自分とかめちゃくちゃ好きで
自分がね
自分がもう嬉しくて、なんかどっか行って、そこでもう今でも思い出すけど、うんうん、もう楽しくて、それが、うんうん、楽しいっていうかウキウキしてるの、うん、それのだからバランスだったかなっていうのを今思い出しても、大変だったけど、うんうん、夜とか寝られないしね、5歳ぐらいまで寝られなかったもんね。
私、うん、ほら4年置いて3人生まれてるから、うんうん、本当にね、うん、一番下の子が5歳ぐらいになるまで寝られなかった、
うん、そっか、
だからもうすごい長い、
長い。そうなの、そうなの。だから下の子が5歳になる。
13年ぐらいか。
そうか、だから。
13年ぐらい一番最長に寝て4時間とか、
うんうん。そうだよね。
そういう感じ。
いや、あのね、起きてこなかった時、下の子が、うん、あれ一日今日夜起きてこない、起こしに来なかったねって言った時、うんうん、今でも覚えてて、それが5歳のなんか途中だったと思うんだけど。
そうでしょう。
で、その次の日からもう全然起きてこなくなって。
あ、すごい。
だから8年かな、じゃあうちは3歳離れてるから。ね、あ、思い出すね、そういうのもね、寝られない日々。
それでしかもその長女はね、うん、夜狂症を持ってたの。10歳過ぎても時々あったかな、
うん、夜狂症って何なの。
夜中に叫んだりするの。寝てるのよ、本人は寝てるんだけど、
あら、かわいそう
に、ギャーって叫び声を上げたり大泣きをしたり、怒鳴るっていうか、もう本当叫ぶ、うん、もう知らない人が聞いたら、うん、親が虐待してるんじゃないかって思われるような、うんうんうん、すごかったね。
そうなんだ、
うん、でそういうのがあったんで、下の子がね寝てても長女に起こされるっていうね。
あー、そうか、
うん、とても寝られないから。でもね、不思議なことに下の子たちはね、うんうん、弟もね普通に寝てんの、うんうん、もう、うん、お姉ちゃんがギャンギャン叫んでようがなんだろう、うんうん、関係ないよね、
関係ないよね、ちっちゃい時から一緒だとね、
そうなれるのかなと思って、ね、でもこっちはハッて気づいて、うんうん、聞こえて、うんうん、その度にやっぱ起こされてっていうのがあって、うんうんうん、それは結構大変だった。
あるよね、
あるある。
うちのね一番大変だったのはやっぱり娘はね1歳になる前に大きな病気しててね、うん、手術、うん、大きい手術したりとかしたし、あとはロタウイルスとか流行ってた時覚えてるかな、うんうん、その時にね脱水症状になってね入院すぐさせなきゃいけなかった、うんうん、それみんなさ発症した時は旦那いなくてね、
うん、ああそうだったんだ
そうだからねやっぱり鍛えられたのはあるかもね。
そうです ね、はい、あるよね、うん、なんかそのシンガポールでの子育てで日本でやっぱ大きく違うっていうのは、お手伝いさんがいたりするじゃない。それで私も長女が生まれた時は通いであのお手伝いさんがいたんだけど、2人目を妊娠した時にやっぱ長女にこうなんかちゃんと構ってあげられるようにしたいねっていうので、じゃあせっかくシンガポールにいて環境がねできるからって言って住み込みでねお手伝いさんをね雇うことにして、やっぱそれによってかなり楽になったっていういうのは、
うん、時間がね、あるからね。だから私は主人がいなかったから、うん、もうと娘が4ヶ月の時から、うんうん、もう全然私たちの時間がなくなるし、うん、一番の理由は近所に、親戚がいない。
そうなの
、ね、だから、うん、ちょっと何かがあった時に、私たち自身に何かがあった時に、うん、頼れる大人っていうのがやっぱお友達はいるけど、うん、なかなかやっぱり、
ね、友達だとね、
うん、それぞれあるから、はい、メイドさんに来てもらって、うんうん、ずっとそのメイドさんもあの18年一緒にいてもらったけど、とうとうこの前フィリピンに帰ったので帰国ね、本当のね帰国でお別れをしましたけど、うんうんうん、そういうのもあってね、一人を育て上げた気はしてますね。
素晴らしいです、素晴らしいです。
素晴らしいからこれからだけど ね、
ね、どうなるかね。ちゃんの長女もうちの子供たちも、私はそのシンガポールから日本に2年半引っ越してね、2年半いたんだけど、その間に日本のアメリカンスクールに入れてて、
そうだったね、
うん、でもーちゃんはもーちゃんで、子供たちはシンガポールのアメリカンスクールに入ったわけだけど、インターナショナルスクールでよかった。 よかったっ
ていう。どうだろう、比べられないから、ね、でもね、うちはほら半分ね、うち両方、うん、ね、いくこちゃんちももともとアメリカ人だから、
うんうん、
インターに入るしかないというか。
そうだね、うん、あるよね、
で
そういう
ところ、まあ、中にはね、途中で日本人学校に行って、うん、日本語を学ぶみたいな子たちもね、いたけど、うんうん、友達の中ではね、
うん、
でやっぱりそういう子たちは日本語もよくできたし、うん、でも相当の苦労をね、子供たち自身がしなきゃいけないっていうのが、ね、
う
ん、環境が変わるから、うんうん、だからうちの子供たちは私見ててもらっても分かると思うけど、アマちゃんなので、そういう辛いことはちょっと無理だったんだよね、うんうん、やっぱり子供たち他の性格を見てね、
うん
うん、あ、この子たちはもう一つのその学校に行くだけで十分だから、
うんうん、
だからそういった他の人たちとは違うからと思って、
うんうん、
まあそれがアメリカンスクールで良かったわかなとは思ってるけど、
うんうん、伸び伸びしてるよね、なんかどう？
そうだね、
最初の上の子だけだったけど、うんうんうん、プレスクールからキンダーガーデン1年生をやったんだけど、
うんうん、
アメリカンスクールってこうキンダーから12年生、高校卒業の12年生までを考えて、うんうん、日本のね、うんうん、アメリカンスクールはカリキュラムを組むから、
うんうん、
最初がすごいゆるゆるスタートなの。で1年生でも日本の幼稚園でやるようなことを1年生でやるようなすごいゆるゆるスタートだったのね、
うんうん、
でなんだけれども、日本のアメリカンスクールは日本語教育がめっちゃ厳しくて。
あ、そうなんだ。
そうなの、あんなにゆるゆるなのに日本のクラス、日本語のクラスはなんか宿題もいっぱい出るし、
うんうん、
なんかすごい必死でね、
うんうん、
あの娘も宿題をやったりとかで、
うんうん、
読み書きで、特に書きは羽とか止めとか、
うんうん、
そういうのまでめちゃくちゃ厳しいから私も必死になってみて、
うんうん、
なんかその日本語教育のおかげで少し長女はなんか日本語をキープできたなっていうのはあるんだけれども、
うんうん、
なんか日本語教育のことはどういうふうに考えてきたんですか？
あ、日本語はだから初め日曜日の補習校っぽいところがあって、
うん、
補習校って海外で現地校に通っている子たちが、だいたい土曜日だと思うんだけど、まあ、土曜日か日曜日に現地の日本人学校のを借りてとか、
うん、
そこでだいたいこうそういった現地校に行っている子どもたちを集めて日本語を教えるっていうね、うん、補習校っていうのがあるわけなんだけど、
うん、
その補習校がねいっぱいなわけ、シンガポールは、あの、人がね、はい、だからね入るのに今後日本に住む予定のある人を対象にしますみたいになっちゃってて、うちの子供の時は、
うん、
でうちはもう その時まで一応日本語 あの学習塾み塾とまでいかないけど、
うんうん、
稽古のところみたいなのがあって、うんうん、そういうところに行ってたは行ってたんだけど、うん、やっぱり日本人同士のでもともと日本に住んでた方たちとは全然違うから、
うん、
元がねシンガポールで生まれてるからやっぱり補習校には入れなくて、
うん、
っていうかまあ全然受けにも行かなかったんだけどうちは、うんうん、将来日本に住むつもりなかったからね、子供たちはね、だから補習校のようなことをしてくれる学校があったのね、
うんうん、
でそこに日本語は習いに行ってて、
うん、
毎週ね、
うん、
いつまでかな 4,5 年行ってたのかな、
うん、
だから娘はね随分まだ喋れる方だと思うけど、
うん、
同じ土地の子に比べて一生懸命やってきた子とかもう全部ね、うん、読み書きもできるわけだし、うん、でもそういうことはできないから、
うん、
まあね自分でこれから勉強すればって思ってるけどね、
うん、日本語すごい上手だと思う。
まあね、でもねやっぱり、うん、ね、で私はそのさ自分が学校連れてくから、
うんうん、
そこで先生を募集してたので、
うん、
私は他のクラスを教えながらやってて、
うんうんうん、
他の子たちも見てるともう全然ダメなのやっぱりうちの子は。
そう、
もう本当に
でも日本に住んでるわけじゃないし、
うんうん、
コミュニケーションを取るっていう意味ではもう十分っちゃ十分な、う
んうん、まあね、だからねやっぱ言語能力っていうのはパーソナリティもあるよね、
うん、
その本当にだからうちの息子は同じだけ言ってたけ、
うん、
もう口数が少ない方だから、
うん、
全然上達しないし、
あ、なるほど、
うんうんうん、だからやっぱり性格もあるよね、それは喋りたいとか伝えたいとかっていう思いがね、うんうん、あれば、まあ、言語はどんどん上手くなって、だからうちの娘は中国語もやってるんだけど、
あ、そうなんだ、
だから中国語も結構できるらしいけど確認できないから、
あ、そうね、
どのくらいできるのかよくわかんないけどそれはね、だから最近インターナショナルではやっぱり2カ国語目はすごく厳しくやるみたいだから、ね、日本のアメリカンスクールでも日本語をやられされてたのは、ね、ちょっと当たり前かなとは思ったけど、
うん、 で私はあの長女がちょうど2年生になる時に、うんうん、アメリカに引っ越してきて、うんうん、でいや日本語教育じゃこれからどうするかってなった時に、うんうん、一応デンバーに補習校みたいなのもあって、うんうん、あと補習校ではないんだけれども日本語を教える日本語アカデミーみたいなところもあって、うん、でもそれはね行われるのは土曜日と日曜日なの、
うんうんうん、
でうちの子供たちはあのサッカーをやりたいって決めてたので、うんうん、サッカーは土曜日になるのね、
うんうん、
でそうするとその日本語アカデミーでは土曜日はほとんど日本人の子が来る、で日曜日のクラスは地元の子っていうか、うんうんうん、そういうもうちょっと緩く日本語でもやっていきたいみたいな子供たちが来るっていうのを教室だったのでそこに行かせようかなと思ったけど、もうそうするとね休みがなくなっちゃうの。でクオリティオブライフじゃないけどそういうのを考えて、いやもう日本にね私たちはもう住む予定もないから、うんうん、でうちの夫はね大学生の時に日本語をやりたいって言って、そこからもう喋れるようになって、私あのアメリカ人の夫なんだけど日本語でやり取りしてるのね。でなんかそういうのを見てて、一応こうベースがあるわけだから、本人たちがふって気づいた時に日本語やったらそれでいいかってうちはなったんですよ。
それ
で
うちもそうよ、
やめたのと、あとアメリカンスクールで結構ゆるくねその普通の勉強をやってきたもんで、2年生で入った時に遅れてたの、
うんうん、
あの、ね、国語っていうかイングリッシュ国語とかが遅れていたから、 ESL のクラスに入れられて、で、うん、ESL ってね第二言語が英語の子供たちが入る特別なそういう言語のサポートクラスなんだけど、
うん、
でそこのクラスに入れられてたわけ、
うん、
で長女の場合はそういうのもあったので、うん、いや日本語より英語やんなきゃだろうっていう風になって日本語をストップしちゃったのね。
でもね本当私もシンガポールに行って本当に流暢にね日本語を話して書いても、うん、新聞も読めるっていう、あの外国人の方、外国人って言ったら私たちも外国人だけどあのをね結構あって、で うん、いつそんなに勉強したのって言ったら、やっぱり 1,2 年もう学生の時とか、あとはもう社会人になってからだよね、うん、20代だけどね、うん、にもうびっちり勉強して、なんだっけ JLPT だっけ、うん、ジャパニーズなんだっけ、なんとか、
あなんかテスト
テストがあって、うん、それの1級とか取ってる人とかね何人もあったのよ。だからうちの子たちは半分日本人だけど、うん、後からね、
うん、
いや本気でやりたかったら
そう
全然できるから、他のこととかもねままならなくなっちゃうぐらいだったらね、
うん、
まあその子のキャパがあるから、
うんうん、
泣く泣くよあれでギブアップさせたのは途中でうちもねなんか 4,5 年で辞めさせちゃったのはね。でもそれから娘とかはバレエとかダンスがやりたいって言って、うんうん、週に十何時間とか学校の終わってから行ったりとかして、それはそれでやっぱり日本語やってたらキャパ的に無理だっただろうし、
うん、
学校のね宿題もあるしとか、うんうん、だからまあ今のところ娘は結構やりきった感は本人もあると思うかな、
うん、
スポーツとかも一生懸命やってたし、
うんうん、ねえ、ね、そっか、
だから自分でやるっていう言うまでと思って、だから今息子の方はね、うん、なんとね日曜日になんかオンラインでね教えていただいてるんだよ日本語自分でやるって言い始めて
すごいすごい
今はね、うん、でもそれも先生がなんかどこを目標にしますかとかって言ってくださったんだけど、
うんうん、
いやとにかくあの日本語で話したりするのが嫌にならないようにって言った、
うん、
だから多分先生はちょっと困ってるかもしれないよね、なんか何も目標もないしとにかく日本語に触れるただけでいいんでって言ってお願いをして、本当それでその先生もすごい楽しんでくださってるっていうおっしゃってくるんでね、だから今も続けてるんだよ ね、
いい
ね、だから
その先生、うん、オンラインで日本にいらっしゃる、
そうなの、そうなの、だからまだ一度もお会いしてないんだけど、だからまあ基本的にはねやる気がね、あの自分のやる気が出た時でいいかなとは思ったりして、そんな感じだね、
うん、
そっか、ね、子育てこんなでいろいろ
頑張ってきましたよね。2人目が生まれてからはどうだった？2人目が生まれた時のお互い、まあ、3歳と4歳上の子はね、うんうんうん、だったわけだけど、どんな感じだった？
あのね、もう私あんまり詳しいことは覚えてないんだけど、息子はさ、ほら、うん、早産だったから、
そうなのそうなんですよ。実はモーさんが2人目を妊娠している時と私が妊娠している時って同じ、本当に同じ時期で、出産予定日も
近かった、
うん、すごい近かったの、すごい近かったのに、ある日スーパーに買い物に行ったら私はすごいお腹が大きくって、そしたらお腹が小さくなってるモーさんに会ってえ ってあの時のことすごい覚えてますね、まだね。
覚えてる覚えてる、私もなんか止まっててでもそうだよね、もしかしたらね、なんか流産しちゃったかもって思ったりとかするよね
何って本当にすっごい、でも全然あの悲壮さもなく悲壮さがなくてめちゃくちゃ明るくて、モーさんこのままでいやーいっこちゃんみたいな感じで、私もええって本当それだけで
覚えてる覚えてる正面にね、ちょうどね、
そうなの、スーパーでね、お腹が大きいはずのモーさんがお腹が
ちっちゃくなってたんだ
よね、ちっちゃくなってて、え、なになになにみたいな、
そうで、なんて言ってたの、私はその時になんか、あ、生まれちゃったの
って、いや、そうなの、あんまり軽くね、いや、もう生まれちゃってみたいな感じだったんですよ。それで、はぁみたいな、まだね、2ヶ月ぐらい早かったかな、
10週間早かったんだよね、10週間、そうだよね、あれ5週間早かったの、
分かんない、どれぐらい、でもかなり早かったの、
何十週で生まれるんだっけ子供って、実は40でしょ、29週で生まれちゃったの、だからすごいちっちゃかったんだよね、
生まれちゃってって、え、生まれちゃってって何みたいな、でもすごい明るかったね、
だって軽くなってよかったなと思ってて、
そっち、そうなんですよ、
そうで病院にね、だからね、あの5週間ぐらいいたんだよね、彼はね、それでその子があの帰ってくる時に、娘はほらもうベタベタ私たちにしてる感じだったから、2年ぐらいでしょうか、だからね発狂しちゃってね、あの子、
そう
でね、もう本当に全然乱暴な子じゃなかったのに、私とかが息子をこうやって抱いてるとなんかね、投げるわけ、何か物を、あとお友達とか呼んで、お友達とかとこう遊んでなさいとかって言うとすごい乱暴になっちゃってね、私ももう本当びっくりしちゃって、だからおっぱいとかをあげるのも搾乳器にして、あのうちのメイドちゃんとかにお願いするとか、もうこそこそ見えないところに隠れて授乳してた、もうねベタベタさしてるのを見られちゃダメだったのね、長女に。だからかわいそうな思いしたけどね、息子にはね、きっと、あ、でもちっちゃかったからね、どっちを優先するかって言ったら、やっぱり意識のもうすでにある3歳だった息子、娘をね、
そうだね、
あのよく見てあげなきゃいけないってすごい思って、あれはね今でも覚えてる、なんかねプラスチックのね、なんか怪我しそうなものをね投げたんだよね、お友達に向かって、私が息子に抱っこしてあだこうでやってる時に目を離した隙に、で、あ、いけないと思って、もうあの日からもう娘を優先にずっとしてきたんだよね、
そうだったんだね、
そうだね、だからついついね息子の方は後回しにしてて、だからちょっとひねくれてるけどね今そういうことあったね、やっぱりね、
そっかそっか、結局ね、お手伝いさんに下の子は、おっぱいの時は私だけれども、その後はなんかお手伝いさんに下の子預けて、長女と遊ぶみたいなことをよくやってたせいで、私あの長男の子育て、あんまり覚えてないの、ちっちゃい時のこと、
そう、うちもそう、あの幼稚園とかに連れて行くのも連れて行ってもらっちゃったりとかしてたから、
歩ける距離だったんだっけ、
そうそう、徒歩距離だったからね、だからね、でもね息子が言うよ、やっぱりママはいつもお姉ちゃんとばっかりいたって覚えてるみたいで、だからねどうしたかっていうと、それやっぱり娘が手離れてきた、自分たちで、自分でどっか行くとか、もっと長い時間学校にいるとかなって時に、本当ごめんねって言って、そんなことを覚えてて、でママはその時は一生懸命だったんだけどって言って、それを何回も言ってるよね、結構今でも言うもん、
あ、そうなんだね、うちは長男が2歳の時に日本に引っ越すことになったから、で日本ではもちろんそんな住み込みのお手伝いさんもいなかったから、長男は多分そういう物心つく時には、つくまではもうそれまで2歳までは結構ほっとかれてたけど、そのことは覚えてないの、本人は。
あ、そう、
幸せなことだね、
だからやっぱり 4,5 歳くらいかな、やっぱりだんだん分かってきた時に、いつもママはお姉ちゃんとしかいなかったみたいな、あるみたいね、ちょっとだけね、でも言葉に出せないし、まだね、
そうだね、
あのね、その頃はだけど、よく思い出すと思い出すんじゃない、最近でも、最近でもそうだよ、だって
そうなんだね、
だからもうめちゃくちゃ2人で一緒にいろいろ行ったりとかするようにはしてるんだけど、
そうだ ね、いいことだね、ね、そんな感じで、
そしたら今度ね、次のゲストは前回もそうしたんですけど、今まで出てない人たちの中でくじ引きをね、私がして、でそこで当たった人に DM を送らせていただこうかと思うので、
じゃあくじ引きで次回のゲストが決まるということで、
決まるということで、
あ、なんか楽しいですね、それもね、
今日はありがとうございました本
当に、ね、ありがとうございました。楽しかった。なんか懐かしい話が、ね、
懐かしいね。
できて
本当はねずっとねもっと中学の時も高校の時もってまだまだ積もる話はいっぱいあるけどね。
いっぱいあるけどね。今子育て中の皆さんにもしメッセージがあるとしたら何か、
みんなそれぞれ本当ね、うん、自分の子供なのになんでこんななのっていうことっていっぱいあるし、うんうん、うまくいくことなんてほとんどないよね、うん、あの初めからね、うん、だから自分も人間だし子供も出てきてもなんか自分のものではないから、うんね、その子の個性とかをね一番近くで見てあげられるのは親だから、うんうん、見てあげてで、ね、楽しんでね、
その楽しんでね、
あの楽しめなかったらちょっと誰かに、ねうん、少し時間をね、うん、もらえるようにお願いをして、うん、それを恐れないでそういうことをね、うん、誰かにこう頼ったりするのをね、うん、恐れない で、ね、みんなでね育てていくっていう感じにねした方がいいから、自分だけが育てるわけじゃないから、うん、あの社会が育てていくもんだから、うん、そういうのをねちょっと思ったりして、ご近所付き合いとかでね、うん、何とかしていくとか、うん、そういうふうにしていったらいいんじゃないかなって思ったりしてます、うん、どこでもそうです。それは世界中どこにいても ね、
そうだね、うん、でも私はやっぱりあの子供のスケジュールを崩すことを恐れるなって言いたいですね。赤ちゃんのねお昼寝のスケジュールがどうこうこうこって、うん、特に私は3人目の時は、うん、上の子の習い事とかで赤ちゃんのペースなんて 100% 無視だったんですよ。
そうだよね。でもそっちの方がさ、うん、伸び伸びしてたりするんだよね。
伸び伸びしてんの本当にそうなの。伸び伸びしててだから本当疲れちゃったらシャワーなんて3日ぐらい入らなくたって死にやせんし、たまにはカップラーメンで過ごしちゃったっていいわけだし、
そうそうそうそう
もう肩の力抜いて、ね、自分が楽にいける方向で
本当だよ、ね、
ってことないから大丈夫だから。
でもね、そう周りのね大人っていうかね、なんか経験者としてそういうこともしないの、ああいうこともしないのとかって言ってきたりする場合いるんだよね、たまにね、うん、だけどねそんなもう無視、あなたの子供あのが面倒見てるわけじゃないからほっといてくださいって、うんまあ、特にほら親御さんとかあの義理の親さんねとかが言ってきたりとかする場合もあるらしいから、うん、そういうのはね無視して、
う
ん、
そうそう、
あの大丈夫ですって、
右から左に切って流して忘れちゃう。
そう、うんね、そうだから自分のペースでね、
うん、そうですね、
ね、
うん、
周りと
楽しんで、
はい、
肩の力抜いて頑張っていってくださいって、
は
い、
思うよね、
うん、
そうですね、はい、今日は本当にありがとうございました、
うん、ありがとうございました。楽しかったね。楽しかったです。じゃあ次回はくじで決まって、
はい、くじ引きをしますので、
はい
はい、ありがとうございました。お願い
します。ではお聞きいただいてありがとうございました。ではでは、バイバーイ。
バイバイ。